羊ってすごい目が悪いんです。ですから目の前の草があるのは分かるんですが、全体見えないんで、いつの間にかもう草を食べ尽くしてしまってなくなった、どうしよう、草がないんですけど、そんな状態らしいんですね。あるいは草をずっと食べていって、でまだ草があるぞ草があるぞって気づかないで、そのまま崖に落ちる羊もよくいると。本当かなと思ったんですけど、その牧場、あの木の柵がで囲まれていたんですが、その柵が羊の頭はちょうど入るんです。もちろん足があって、羊あんな短い足ですから、その上手にその柵の間をこんってくぐり抜けることは全くできなくて、だからガーンあれって前に行かない、しまった、ここは柵かっていう、普通の動物だったらそもそも柵に頭グッて行って前に進めないななんてならないで、その柵にぶつからないで避けるのを、目が悪いからまず分からなくて、そのままグン、さらに前に草があるもんですから、いけないないけないな、いつまで経ってもそこにずっといるんですね、羊。羊だけど本当生きていけないんだな、これって、すごく羊の愚かさというのを思わされると同時に、いや私もそんなことはないだろうかって思わされたんです。神様どうしてこれいけないんですかって、一生懸命この柵にぐーって引っかかってるのに、前にあれがあるから行きたいんですけど行けません、私もそんなのないかな、どうしてそこで羊飼いの声を聞こうとしないかな。神様の導きがあれば、それがなければ私を満たされることはない。だからこそ義に上乾く神様の御言葉なしには、この十字架の救いなしには決して満たされない。しかしこのお方は命を私に与えてまで飽き足らせるお方である、豊かに与えてくださるお方である。義に上乾いている人は幸いです。祝福されます。そうして憐れみ深い人へと導かれていきます。憐れみ深いというのは具体的な関心を示し援助をすることです。ただ自分はこれができるからこの人を助けてあげよう、そういうことではなくて、の悲しむ、柔和である、その人を心から本当にその人を自分のように愛する。同情する。そのことによってその人が本当に憐れみを受けることになるというんです。同情心のないお医者さん、これはこういう病気です、こういう治療しなければいけません、それで助かる確率は何パーセントです。そうかもしれませんけど、本当そのお医者さんにお願いしていいかな、どうかな、なるんじゃないでしょうか。いや大変ね、痛みを覚えてませんか、この病気かなり大変なんですよ、大丈夫ですかって、もう本当に患者の気持ちに寄り添って語ってくれる、全く違うんじゃないかと思うんです。そのような本当に相手の立場に立って、またその心に働きかけていく、自分ができるから助けるではないと、相手が何を求めているか、まさにイエス様がそうであったではないかと。確かに全知全能、あらゆるものを持っていて何でもできる、しかしイエス様は必ず問われました、何をしてほしいのかと。一瞬冷たいような気もします。しかし目の見えない人は言いました、目が見えるようになることですと。本当にその人の求めることって何をしてほしいのか、その立場に立ってこの方は語ってくださる。しかも私は何でもできるから、あなたに何でも与えろ、何してほしいって、そうではない、全てを投げ打って人の姿を取られ、同じように苦しみに遭い、病をも知っておられたと言われるこのお方は、そうしてあげようと、深い憐れみの中で私たちを救ってくださったんです。 この憐れみっていう言葉は、実は腹綿がよじれるという意味が直接の言葉です。痛んでくださるんです、私たちのために。本当にそれは痛いね。だからこそ同情心のないお医者さんが、あ、これはこの治療をすればと自分のできることを示すのではなく、本当にあなたのしてほしいことをしてあげたいんだ、何をしてほしいのかと痛みを持って語ってくださるんです。ホスピスのケアでよく言われることは、あなたは死にゆく人で私は生きている人、そういうふうな姿勢ではない。私も同じように死にゆく存在ですと、同じ存在として接していくことが大事だと言われるんです。このことを教会に当てはめるなら、私は救われた人で、あなたはまだ救われていません。だから教えてあげましょう。これではどれだけ十字架の愛を訴えても、その人に届かないんじゃないでしょうか。貧しさと悲しみを持って十字架の前に立ち、私もあなたと同じ救いを必要とするものですと向き合うの、私が教える人、あなた聞く人、そうすると、語る方も言葉が尽きるでしょう。一緒に聞こうではありませんか、聖書からと。今こうして語っている私もそうでありたいと願います。語る人ではない、今開きつつ、私もあなたからいただきたいのです、それを分かち合いたいのです。何よりも神と等しくあることを金繰り捨てて私たちと同じ姿になってくださったイエス様こそ、私たちのことを他人事としないで自分のことのように苦しみ愛してくださる哀れに向かう方なのです。八節に、心の清い人たちは幸いであるとあります。この世界は神を神としない世界ですから、クリスチャンも心が清くなければ知らず知らずのうちにこの世の価値観に影響されてしまいます。そして神様があらゆるところで働いてくださるというのが見えなくなります。だからといって、じゃあ教会のこのみんな信仰を持っている、神様を求めている、そういう中ではあらゆることで神様が働いているということが見えるだろうかというと、そうも言えないところがあります。クリスチャンなのにあんなこと言ってる、クリスチャンなのにどうしてこれをしてくれないのか、人間の甘いや自我という、そういうものが現れてきて、神様の働きが見えない、教会の中でもそういうことが起こり得るんです。ですから環境が整えられているから神様が見ることができるとは言い切れないわけです。心が清い、純真な状態で一心に神を神とすることです。ですから双心のどっちつかず、あるいはどっちにも使える、そういうことを、そういう求め方であるなら、祈りが聞かれなかったら神様が見えない、御言葉が分からなければ見えない、もう条件がどんどんつくわけです。たとえ教会で愛を感じられない、それでも迷わないで、それだからこそ神様を求める。ある時バイブルキャンプの中で、ずっとクリスチャン本を過ごしてきた高校1年生になった男の子が、それでも親から言われてくるんだから根は素直だよなと思いながらも、でも言われてきているだけなので、自分からなかなか求めるっていうことができていないで、神様ないがわからない、そういう子がいました。ですが他のやっぱ同じ仲間たちと交わって、その人たちの証を聞いていて、どうして自分はそうじゃないんだろう、だんだんだんだんその心の内に、自分はこのままでいいんだろうかという思いが芽生えてきたんですね。でそれでちょうど中日のあたりで私に対して、神様ないがわからないんです、神様ないって何ですか、聞いてきたんですね。でここで言葉で説明しても伝わらないだろうと私は思いました。愛っていうのはやっぱり本当に神様との 間に誰々先生が教えてくれたからっていうのさえない、自分で本当に実感してこそ、しかもキャンプだからこそそれを体験してほしいと思ったので、じゃあ一緒に祈ろうって、それこそ私もそこで線引かないで、私は愛を知っているから語る、ああ知っている人から知らないものに教えられたではなくて、共に愛を知りたいというもの同士として、愛が与えられるように祈ろうって、愛が分かるように祈ろうって、神様が愛なら 愛が分からないというものに教えてくださるはずだからと言って一緒に祈ったんです。そしたらその日の夜のメッセージによって、先生、神様の愛が分かりました。私はそこで自分の不信仰を本当に悔い改めたんです。まさかその日のうちに聞かれるとはって。でも本当に私自身もそのことによって、はあ、本当に神様愛だなって。